人生を変えた3本の映画。長い人生何かに影響を受けて人生変わったということがいっぱいあるかと思います。早口になると噛むということもあるかと思います。友人との出会いや趣味、グルメなど様々な出来事やものに出会わなければどうなっていただろうということが誰しもあるかと思います。映画、その中の一つに入るのではないかということで、人生を変えた3本の映画、ジングルもはしょってお届けいたします。今夜のゲストはこの方です。
高円寺角シネクラブ内屋敷です。よろしくお願いします。
早い神戸町角シネクラブの内屋敷と持さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、挨拶置いといて、はい、さあ3本の映画行きましょうか。
はい、早速行きますか。
早いな。
この番組のリスナーでもあるんですけれども、はいはい、この企画を車の中で聞いてですね、うん、いつ声かかるのかなって、
始まったばっかりや
ってようやく出番が回ってまいりまして、
ちなみにリスナーの皆さん、声がかかったんじゃなくて、僕出ますと連絡がラジオ関西に入ったそうですよ。
すいません、逆オファーということで、
は
い、
立候補がね、
ちょっとしびれを切らしてしまいました。
いいですね、立候補、いいじゃないですか、前向きで。
よろしくお願いいたします。
さあ、人生を変えた内屋敷さんの3本作品、はい、ぜひ教えてください。
は
い、
まあ、この人生の中で君のベスト10選びなさいって言われたらやっぱ困るじゃないですか、うんうん、そんな選べるもんじゃないですよね。ただその人生を変え、まあ、人生は大げさですけれども、今のこの内屋敷、映画好きの内屋敷を作ったきっかけのなった作品を3本というところで、ちょっと頑張って絞り込ませていただきました。
興味深いですね。
はい、それぞれにちょっとテーマを考えてきたんですけれども、うん、まず1本目、映画館との出会いというところで、うん、
はい、
作品名が、ルパン三世カリオストロの城。
おー、出ました、名作ですね。これ
有名どころですね、
はい、
1979年の映画ですけれども、まあ、今でこそ名作の誉れ高い、宮崎駿監督の劇場作品デビュー作ですけれども、当時がこれが大コケだったんですよね、
うんうんうん、
はい、まあ、リアルタイムでご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけれども、なかなか前年に、ルパン三世 VS 複製人間という、映画がありまして、これがルパン劇場版1作目だったんですけれども、うんうんうんうん、これがそこそこ当たって作品としても傑作で、第2作が期待やなと思ってたんですけれども、なぜ当たらなかったのかっていうのは考えてみるに、当時の僕中学3年生だったんですけれども、ルパンの顔が今までとあまりに違いすぎたんですよね。どっちかというと未来少年コナン顔というか、わかりますかね、うんうんうん、あとはアルプスの少女ハイジのペーターとか、
はいはいは
い、いわゆるああいう路線、だったんですけども、はい、だからな、あまりにそのキャラクターの違和感がありすぎて、ちょっと一般層に受け入れがたかったんじゃないかなと。
ああ、今自分の思い描いてるルパン三世とちょっと違うっていう、う
ん、想像するんですね。なんちゅうのかな、だからその今までのそのかっこいいキャラクター、周辺のキャラクターのルパン三世というところとの違和感が大きすぎて、ちょっとうまいこといかなかったのかなというところですね。で、まあ、ただですね、その頃もともと僕がそのまあ当時は映画ファンというのはまだまだ遠い存在で、うん、映画館に行くっていうのも家族で日曜日にたまに揃って、
そうです、うん、まあ、娯楽の一つっていうね、う
ん、ちょっと非日常的な楽しみだったんですよ、
はい、遊園地に行くか映画館に行くかみたいなね、う
ん、
そんな感じで、はいはい、
自分個人で行くってまずなかったんですけど、その当時、アニメブームというか、はい、第一次アニメブームですよね、うん、宇宙戦艦ヤマトの劇場版がまあきっかけになって、一気にアニメーションというところの認知度が広まって、それまで子供のためやったというふうな認識やったのが、その当時の青少年向けが作品論として語れるに足る作品であるというところ、
うん、語ってる語ってる語ってるよ、みんな語ってますよ、認
識が変わってきた中でのこの作品だったんですよね。で、まあ、さっき言いました未来少年コナン、これが1978年、これが宮崎駿監督のまあ演出デビュー作なんですけれども、うん、その翌年が劇場作品としてのデビュー作だったんですけれども、うん、さっき言ったようにもこれは大コケで、ただ当時入れ替え制とか全くない時代ですから、
はい、
1日まあ4回上映として、僕はもうハマりにハマっておにぎり朝から握って、朝から晩までずっと見てたんですよね。
へー、はい、映画館出ずに。
そうですそうです、はい、同じやつを繰り返し繰り返し見て、だからもう通算もう途中から数えるのやめたんですけど、おそらく 4,50 回は見てるかなと、
はあ、
人生で多分一番見た映画、
映画館で 4,50 回、
はい、そうなんですよ。だからその映画としても実はマイフェイバリット 未だベストワンっていう作品なんですけど、当時そのどれだけ僕が面白いっていうのを周り中学生 の, その同級生に力説したところで誰も反応してくれなかったんですよね、それが実るのが3年後ぐらいやったかな、水曜ロードショーかなんかでテレビ放映発見されて、あ、うっちゃんの言うたこと分かったわ、むっちゃ面白かったわって、このお礼を言われたのが、あ、よかったなって
思って報われたなみたいなね。そういうことがあったん
です
けど、
で、当時はその、まあ、配信もビデオももちろんない時代、ロードショーが終わるともう映画館で、かかるのはまずないんですよね。ただその後2番館名画座というのがまだ立派に生きてた時代だったので、その後ルパン三世カリオストロ城を求めた旅路が始まるわけですよ。
旅路が始まる、
はい、当時まだ情報誌なんかも全くない時代、ピアもなかったんですね関西は、L マガジンという雑誌が、関西ありまして、
はい、
それを毎月買ってきては赤鉛筆を片手にこう細かく細かく見てはこう線を引っ張った、こんなとこでやってるこんなとこでやってるっていうことで、いろんな映画館に行き始めるんですよ。
肩から見たらもう競馬新聞です
けどね。まあそういった中で、例えばこれ聞いてる方でご存知な方いらっしゃるかどうか分かんないですけれども、大阪梅田にあった大前地下劇場ですとか、京都にあった京一会館、もしくは、震災橋の方にあった、ね、引っ掛け橋のところにあった恵比寿橋劇場とか、名だたる名画座、そういうところで、カリオストロ やるっていうのを聞きつけては通って、カリオストロきっかけで映画館に行って映画館の魅力を知るっていうのがあったんですよ。
ああ、映画館との出会いにつながるわけですね、旅路になったら。
それまではもう自宅の近所のボロい映画館でそのガメラとかゴジラとか見るぐらい、
決まった映画館でね。
そうなんです。で、そっから自分のその世界が広がったっていうのが非常に大きかった。
はい、
はい、
ここでちょっと皆さんにご連絡があるんですけれども、はい、本日人生を変えた3本の映画が2本になる可能性があることをご了承いただきたいと思います。
はい、2本目いきます。
はい、
その次は映画の見方を変えてくれた作品。
おこんな見方を変えた、
はい、ということで、これは1976年の映画ですけれども、アメリカ映画キャリー、ご存知の方いらっしゃるでしょうか。スティーブン・キング、今でこそもう名手として名高い小説家ですけれども、彼のデビュー作なんですね、そしてこれを監督したのがブライアン・デ・パルマ、はい、これが実はというかその頃、今さっき言いました、映画館まだまだ全然通ってない時代、映画っていうのはテレビで見るが基本だったんですよ、まだまだその頃僕自身が、吹き替え版ばっかり見てるような感じだったんですけども、でアニメファンであることを継続してる、アニメブームの中で、大阪梅田にアニメックという、アニメショップがあったんですよ。今アニメイトっていうことで形を変えて場所も変えてやってるみたいですけど、当時は梅市にある梅田東映というでっかい映画館がありまして、そのビルの中の3階にあったんですけれども、そこで毎週ぐらいの感じで、そのアニメの監督だったり漫画家さんだったり声優さんだったりがゲストで来てトークショーをやるっていうのがあって、
たまりませんね。
その中の一つに来られたのが半恵子さん、機動戦士ガンダムのララースンで有名な方ですけれども、まあ、可愛い方だったんですよ、子供心にちょっと憧れたような、声優さんがいらっしゃって、その方が来るということで、見に行ってお話を聞いてる中で、実は私今度テレビのロードショーでキャリーっていう作品の主役の吹き替えやるんですよっていうことを聞いてちょっと興味を持った、
はい、
でその時に、衝撃だったのが、あのラストシーンのあそこが高校ですごいんですよっていう壮大なネタバレをされまして、
無邪気な方ですね。
そうなんですよ、これ結構そのラストが肝ではあるんですけど、それを聞いてちょっと軽くショックも受けながら、ちょっと面白そうやなと思って見てみた、見たらこれがもう大傑作、はい、まあ、いわゆるあの超能力テーマのホラー作品なんですけれども、それよりもその内実、まあ、思春期の青春映画として傑作というか、一人の少女を主人公にした映画なんですけれども、もう怖いというよりは切なさに悲しさに泣けるというか、そういう作品でだったんですけれども、ただその、映像なんですよ、絵の見せ方、とにかくこのキャリーという作品、キャメラワークがすごいんですね。
キャリーのキャメラワーク、
キャメラワークがすごいキャメラと言いたくなる。
なるほど、は
い、すごいんです。とにかく、なんていうのかな、長回しからスローモーションからスプリットスクリーンからコマ落としから365カメラが回るか、ぐるっとパンとかですね、パンフォーカス、いろいろ言ってますけれども、わからんかったらスルーしてください。そういうもう映像博覧会、
ありがとうございます、はい
はい、もう映像博覧会的な、そういうもう映像の粋を尽くした作品、 その映像にまず惹かれたわけですね、うん、でこれを監督したのがブライアン・デ・パルマっていう監督で、後にメジャー作品でアンタッチャブルですとか、うん、ミッション・インポッシブルの一作目、監督される方なんですけれども、これはどっちかというとまあ、メジャーどころは、まあ、職人芸を見せる作品で、この監督のファンとしてはそれよりもその前後にある、例えばファントム・オブ・パラダイスですとか、殺しのドレス、フューリー、ミッドナイト・クロス、ファム・ファタール、そういう作品、今言った作品どれか一つでもよかったらどっかで探してみていただきたいなと。
3本と言いながらいろんな作品を言っている内屋敷玉さん、
はい、すいません、ブライアン・デ・パルマ大好きということで、はい、この映画は絵である、見た目で入る視覚芸術であるっていうところを非常に刻みつけられた作品、そのきっかけがこのキャリーという作品なんですね、
はい、
で今後の僕の味方の指針にもなったと。多少ドラマに破綻があっても映画の方に力が入ってればかなりひいき目になってしまうというか。
ああ、なるほどね、うんうん、内屋敷さんがよく喋っている時にそのあたりは出てくるなと思うストーリーはもういいんですとかっていうね、はい、時ありますもんね。
いいです
と、
まあ、語弊ありますけど、はい、よくできた作品よりは、ちょっとその偏っていようが、その一つこだわりを見せるというか、
はいはい、
にそれが現れている作品、それが、まあ、僕の好みの作品である。
うん、その見方を発見したというか、そっていう作品ということですよね、はい。
3本目いけますか。
はい、いけそうですよ、
はい、どうぞ、頑張ります。はい、最後ですね、日本映画に対する見方を変えてくれた作品、
おこれも面白そうですね、
はい、これは1980年の映画ですね、飛んだカップルという作品。
飛んだカップル、
ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。柳沢君雄先生の漫画原作の映画でして、薬師丸ひろ子さんと鶴見慎吾さんのダブル主演の、まあ、青春映画なんですけれども、薬師丸ひろ子さんがこの後2年後3年後かにセーラー服と機関銃で大ブーム、うん、大ヒットを巻き起こすということで、僕は薬師丸さんと同世代で、もう直撃世代なんですよね。
直撃されたんですか。
もう薬師丸さん直撃で、
もうひろこちゃんひろこちゃんですよ。
ひろこちゃんひろこちゃんなんです、ね。
僕らの世代はもう全員が全員薬師丸ひろこファンでしたから。
全員直撃されたわけ
です、ね。はい。いわゆるその銀幕スター、映画スターっていうのはもう今ないじゃないですか、名前として。
はい。
ギリギリ。彼女が映画スターと言われてた最後の世代ぐらいじゃないのかなと思うんですよね、まあ、その後原田知世さんとかもいるんですけど、
いるんかい、
まあ、それはちょっと置いといて長くなるので、
は
い、
ものすごい圧で言ったのにいるんかい、
はい、で、これ当時、まあ、映画館に通い始めました、名画座行きました。ただその時見てたのはもうもっぱらアメリカ映画中心だったんですよね、
うん、
50年代の映画から70年代のアメリカンニューシネマ、それからその後に来るロッキーをはじめとした、まあ、アメリカンドリームの映画、そんなところを見てて、日本映画っていうのはどうもしみったれているというか、しょぼくさいというか、うんうんうんうん、センスやぼったいなみたいなところでちょっと偏見が
思い込んでいた、
うん、あって、
うん、イメージですね、
ちょっと見てなかったんですよね、
はい、
その中で見たのがこの飛んだカップル。今までの認識を覆されるような、今まで見た絵と全然違うぞ、なんでやこれっていうのがあって、
なんででしょう。
ショットの特徴としてはワンカット長回しの映画なんですけれども、うん、カットを細かく切り替えて、そのモンタージュ云々というのではなくて、もうワンシーンずっとカメラを回しっぱなしで、
はい、
役者の芝居を凝視させる映画、非常にこの見る者に緊張感を強いるような作品なんですけれども、それが非常に染みた。で、描いてる作品も同世代の話、自分と同じ世代の彼ら彼女らの話であって、非常にこの共感できる話、
うん、
その痛みが非常に伝わるというか、側としてはコメディなんですけれども、非常にその内面がその痛みを伴う青春映画というか、
うん
うん、でなんていうのかな、こうすっきり終わるありがちなラブコメ映画とかじゃないんですよね。こうもやもやとしても最後に残る、そういう青春の痛み、分かるぞみたいなところの、
うん、あなた苦しみ好きなのね、はい、結構ね、
結構好きですで、これを撮ったのが相米慎二監督でして、彼のデビュー作なんですけれども、今に至るも自分の中でのベスト監督、敬愛する監督っていうのは日本映画が相米慎二で、外国映画でブライアン・デ・パルマなんですね、
うん、
この相米監督と出会った記念すべき作品、この飛んだカップル、
いやもう
本当に素晴らしいですでこの飛んだカップルを求めてカリオストロ同様映画館周りがまた始まる、
旅路が始まるわけですね、は
い、でそこでいろんな映画館、また名画座行って、日本映画別のやつも2本立て3本立てになってますから、
はいはいはい、
他のも見てみようかってなって、あ こんな作品も面白かったんや、あんな映画がまたあったんや。で、昔の映画で言うと、黒沢の時代から遡って、同世代というと、例えば、まあ、大林信彦監督を見つけたり、大森、和樹監督、長谷川和彦監督、もういろんな監督と出会って、そういったところの最初のきっかけを与えてくれた作品、トナカップル。というところで以上3本なんですけれども、そういったところから枝がどんどん広がって、何十年か経って、はい、今の内屋敷がここに座っていると。
なるほど。はい、熱い男が出来上がるというわけ、
まあ、そういう流れなんですね。
はい、なるほど。薬師丸ひろ子さん、ね。はい、ちょっと、その世代にはすごかったんだなっていうね。
チャンリンシャンとか知らないですか？
知ってますよ。はい。
翔平さん知らないですよね。
これ聞いたことはある
で。ものすごい今、モノマネしたいで、葛藤してるんですけどね。多分、リスナーの方々はね、されてるかもしれませんけども。はい、さあ、今週の人生を変えた3本の映画、無事3本紹介していただくことができました。NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さん、最後のキーワードはチャンリンシャンということでお話を伺いしました。内屋敷さん、どうも似てない、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、忘れた頃にやってくるお便りコーナーです。
はい、
なんか最近お便りよく読みますよね。なんか本当に届いてるのを紹介できてとても嬉しいなと思っているんですけれども、
ちょっとさっきのまでの内屋敷さんのあの速度と今のまったり感がちょっと今体がびっくりしてます。
はい、だあと私実はあの後半お便りコーナーと思っていたんですけど、このままやとお便り読めないかなというのもちょっと思っていたんでよかったなとも思いますが、さてさて、大阪府堺市のラジオネームゴンベイさん、ありがとうございます。人生を変えた3本の映画、いい企画ですね。ケイちゃんと、ラジオ関西佐々木ディレクターの3本すごく気になります。ぜひぜひということでね、
佐々木さんは気になりますね。
佐々木さんも多分いろんな切り口持っていらっしゃるんでね、どんな切り口でやってくるのかと思いますけど、あ、ちなみにですね、先ほど出てくださいました神戸街角シネクラブの内屋敷さん、はい、マシンガントークでしたが、用意していた半分も喋れなかったと言っていましたまだあったんかいと思いながらね、ありがとうございます。大阪府貝塚市の浜崎優吾さんかな、ありがとうございます。いつも楽しく拝聴させていただいています。自分でも人生に影響を受けた映画をこちらを考えながら、皆さんの紹介された作品を見ていこうと思っていますということです。今日紹介したのはルパン三世カリオストロ城、
カリオストロの城、
カリオストロの城、キャリー、トンダカップル、個人的にはトンダカップルちょっと気になっているんですけどね、はい、私、続いて兵庫県尼崎市のラジオネームコウさんからいただきましたよ。ミッションインポッシブル予告編のバイクで崖からのジャンプ、相変わらず無茶しますね。二部作なのも気になります。先週ね、新通の岡本さんもめちゃくちゃ面白かった、もうすぐ終わると思ったらもう一回そのまま見たくなったって言ってましたけども、うん、この作品の IMF メンバーカード型のムビチケは、私のよく行く劇場はどこも売り切れていました。ムビチケも人気なんですね。うん、
ならではのね、作品ならでは仕様で、
そうですね。そんなコウさんですが、人生を変えた3本の映画、はい、トップバッターを務められた藤井翔平さん、
あ、ありがとうございます。
藤井翔平さんの3本興味深かったです。グリーンマイル名作ですよね。うんうん、10歳でこの映画が1本目とはかなり渋いですね。流し込み制というのは初めて聞きました。私たちは入場入れ替え制って言っていたかな。
あ、それでしょうね
流し込み制しいですね。霧島部活やめるってよ、私も劇場で見て DVD も持っているほど好きな映画です。今見ると豪華なキャスティングですね。そしてサバービコン、仮面をかぶった街、 知りませんでした。
でしょうね。
藤井家のエピソード面白かったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
仮面かぶってるんで
切り売りさせていただきましたよ続いてはですね、ラジオネームあかねさんかな、いただきました。けいちゃん、翔平さん、こんばんは。
こんばんは。
先週の突然の新コーナー驚きました。すいません、6月30日にいただいているんですよ8月に入ってご紹介させていただいています。シネマイラジオらしいなと思って許してくださいね。この方も翔平さんがね、その、人生を変えた3本の映画という紹介に対してのメッセージです。
はい、
翔平さんがお母様に勧められたのがグリーンマイルってすごいですね、うん、けれど私も中学生の息子と見たのはこれ初めてなのかな、ハートロッカーだったし、娘は授業参観でなぜあなたは映画を字幕で見るのかと質問され、俳優の生の声が聞きたいからと答え英語の教師の資格を取得しました。
すごい。
やはり映画は人間形成にはとても大事で、なるべくなら大きなスクリーンで見たいものだと思いました。聞かれてはいないのですが、私の人生を変えた3本の映画も一応送りますと。1本目、絶唱。山口百恵さんの大ファンだったので父に連れて行ってもらった初めての映画、うん、新宿コマ東宝にいとこも誘って3人で、この時いとこはジョーズを見たい、ジョーズを見たいと言っていました2本目、トップガン。36年前会社の同僚に絶対見た方がいいと半ば強制的に映画館に呼び出された記憶があり、その後は焼肉のジョジョ園に行きました。あら豪華ですね。 あのトム・クルーズが誰だか分からず見たのも今では信じられません。その後何度も見た作品です。そして3本目、サラリーマン戦火。あの頃映画は2本立て、入れ替え性もなく立ち見もありました。寅さんとの2本立てだったような気がしますが、とにかく面白い。三宅裕司さん主演、奥様役にスーちゃんの田中よし子さん、脚本に山田洋次さんも参加しているのですから、大好きな1本です。加瀬大衆さん初代もいい味としています時代を感じます、ね、
初代というかあれを あれってあの 2代目なのかね
本当ですね。いろいろ思い出深く自分の振り返りにもなりそうです。3本と言わず10本ぐらいありそうです。改めてとてもいいコーナーですね、ということで、あかねさんありがとうございます。今日ゲストに来ていただいたようなね、盛りだくさんの内容でした、うん、さあ、東京からトラさんいただきましたよ。人生を変えた3本の映画のコーナーが始まりましたので、招待もされていないのに勝手にトラさんの3本をご紹介しましょう。これ読んでいるとなんかあの本当にトラさんの映画が出てきそうですけれどもねラジオネームトラさんの3本。 1本目、インディ・ジョーンズ魔宮の伝説。これは中学生の時に友人と見に行った人生2本目の映画です。あまりにも面白かったので立て続けに2回も見てしまいました。友人も同意見で揃って見ました。入れ替え性がなくて流し込み性だったんでね。翔平君的に言うと当時は流し込み性なので続けて2回見たんですよ。映画を大画面で見る楽しさにこの時目覚めました。後半のトロッコチェイスはすごくて感動すら覚えました。僕が映画を趣味にするきっかけになった映画、この時子役なったキーホイクアン君が今年エブエブでオスカー感無量です。2本目は寂しん坊。中学生の当時は邦画にはあまり興味がなかったんですけど、あ、内屋敷さんとお揃いですね。浜村淳さんが括弧他局ですが分かっております、絶賛していたので見に行きましたこれはストーリーや雰囲気にハマったのと、大林元彦監督の作品を追っかけるきっかけに信彦監督ですね、なったこと、そして何より富田靖子さんのファンになったこと、今でも彼女のファンです。3本目は刑事コロンボ。厳密には映画ではなくアメリカのテレビドラマ枠で制作されたものですが、洋画劇場みたいな番組枠で放送されていました。中学生の頃は親に9時には寝るよう指導されていた中、刑事コロンボだけは見てもいいよという裏協定があり、映画の面白さと夜更かしができる密かな楽しみが相まってワクワクしましたというね。できればスタジオで思う存分喋りたいんですけど、まあそうもいかないんでというトラさんに、ケイちゃんがスタジオのゲストのようにツッコミも入れさせていただきましたよいつも、メッセージありがとうございま す。大阪市生野区沢田美希さん、あなたの3本良いコーナーですね。父にあなたの3本はと聞いたら、そら砂の器に砂の器、ほんで砂の器だから3本やって言うとるやろ という沢田美希さんからの自己ツッコミのメッセージもご紹介させていただいて本日のお便りコーナーは締めとさせていただきます。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。